ディボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。本日も神様からの語りかけを共に聞いてまいりましょう。本日の聖書箇所は、歴代史上5章の1節から10節です。まず最初に御言葉を共に聞いてまいりましょう。
歴代史第1、5章1節から10節。イスラエルの長子、ルベンの子孫。彼は長子であったが、父の寝床を汚したことにより、その長子の権利はイスラエルの子、ヨセフの子に与えられた。系図の記載は長子の権利に従って行うものではない。ユダは彼の兄弟たちに勝るものとなり、君たる者も彼から出るのであるが、長子の権利はヨセフに帰したからである。イスラエルの長子ルベンの子はエノク、パル、ヘツロン、カルミ。ヨエルの子は、その子はシェマヤ、その子はゴグ、その子はシムイ、その子はミカ、その子はレアヤ、その子はバール、その子はアッシリアの王ティグラテピレセルが引いていったベーラ。彼はルベン族の族長であった。
本日の聖書箇所はイスラエルの一部族ルベンの系図の部分です。ルベンはイスラエルの長男として生まれましたが、罪を犯したために長男の権利を弟に譲らないといけなくなりました。また別の弟ユダが兄弟の中で大きく繁栄したと書かれています。長男という立場から見ると不甲斐ない生涯と思えるような人物でした。創世記の物語を見ると、罪を犯してしまいますが弟を死なせてはいけないと知恵を絞る兄貴としての一面も描かれており、憎めない存在でもあります。父の寝床を汚すというとんでもない罪を犯したルベンですが、その系図は神様の祝福そのものです。子孫が繁栄し、家畜も増え、戦いで勝利を収めるような一部族だったと記されています。この系図の必要性は、バビロン捕囚後の時代に遡ります。バビロン捕囚として捕らえられた人々は、異教の土地でも、自分たちの律法を固く守り、その教えをしっかりと子供たちに伝えていましたので、イスラエル民族を存続させてきました。しかし、民族は散らされ、またその状態が長く続いたので、異民族との混血も進んでいました。そんな状態になってから、さあ、補修が終わりました。もう一度、自分たちの故郷に帰ってもいいですよ。と言われる日が来ても、みんながみんな故郷に帰ったわけではありませんでした。故郷は荒れ果て、生活も一からとなります。ですので、住み慣れた、その異郷の土地に留まる者もおりました。それでも、イスラエルの民族復活を願い、故郷に帰ってくる人たちもいたのです。民族としてもう一度共同体をなそうとしていますが、政治的な独立性はありません。また、本当にイスラエルの民であるかどうかももうわかりません。そこで重要になったのがこの系図なのです。私はイスラエル十二部族の中のこんな偉大な人がいた、あの部族の末裔です。あの人は確かにイスラエルの十二部族の人だ。その人の末裔だったら間違いなくイスラエル民族だ。というふうに、系図が証明してくれたのです。ルベンもある意味特徴でしたから、ルベンの名前を出すと、あの人の末裔なら確かにイスラエル民族だ。というようになっていたのでしょう。この状況は、実に私たちとよく似ています。私たちはクリスチャンです。でも、キリスト教国家ではありません。私たちが同じクリスチャン、神の家族とどう証明するのでしょう。それが、これなのです。この聖書を信じているかどうか、 この聖書が語る神様を信じているかどうか、それが大切なのです。私たちは直接お会いしたことはありません。冒頭に京都中央チャペルのものですと言いましたが、ご存じない方もおられるでしょう。でも私たちは同じ神様を信じる神の家族なのです。それが言えるのは同じ聖書が語る神様を信じているからなのです。今日このところから学びたいことは、聖書の御言葉をしっかり学ぼうということです。ルベン一族の末裔がバビロン捕囚で散らされた後もなお、ユダヤ民族として集められ、神様の教えを守り伝え、神様の導きをいただいて歩みました。その支えとなったのが系図でした。イスラエル部族の一員だから、こそ正当な民族の一員であるとされたのです。やがて彼らの教えが異邦人の私たちにも伝えられたのです。この聖書の語る神様を信じることが私たちをクリスチャンたらしめるのです。だからこそ聖書の語りに耳を傾けてまいりましょう。そしてクリスチャンの醍醐味を味わうものとなりましょう。旧約の時代から人々が体験し続けた神様の豊かな祝福の世界を私たちもこの現実の世界で体験するものとなりましょう。デボーションを共にしているとよく言われることがあります。今日、この御言葉はまさに今の私にぴったりです。先日もある方とデボーションをしておりました。一回分のテキストをお互いに読み終えた後、感想をお聞きしました。あなたはダイヤモンドの原石のようなもの。まだ凹凸がたくさんあるかもしれない。けれど、ダイヤモンドなので、磨けば本来の輝きを放つことができるでしょう。というメッセージが心に残ったと言われたのです。前日、仕事で、すごく嫌なことがあり、落ち込んでおられました。今日も私に会う前に、塞ぎ込んでいて、近くに御所があるのですが、御所のベンチで座って地面をぼーっと眺めていました。ぼーっと見ていると、一つだけ気になる石があって、それを拾って見てみました。特に特別な石で輝きがあってツルツルしているとかそういうものではありませんでした。けれど大きさと形がとても私好みだったので、それを拾って持ってきたというのです。なんだか神様も私をそのように拾い上げてくださったように思えて、大丈夫だよって思えたのです。と言われました。その次のデボーションの時も、なんで毎週私にぴったりなメッセージなのでしょうと言われたのです。私たちはある冊子を順番に読み進めているだけでした。それでも毎回神様はその方に必要なメッセージを語ってくださるのです。その時はお仕事で失敗をされ、落ち込んでおられ、自分を責めておられました。その時のディボーションは、ことさら自分自身に辛く当たるのはやめましょうというメッセージだったのです。最高傑作を目指している、歩んでいる途中なのだ。完璧な人などいません。聖書に出てくる立派な信仰者たちも失敗したことがある。それでも神様は見捨てず、愛し続け、祝福を与え続けられるのだというメッセージでした。日ごと神様からの語りかけを聞くと、その日その日必要な知恵と力を得ることができます。キリスト者として成長していくことができるのです。神様が成長させてくださっている、愛してくださっていることを知ることができるのです。また別の方は、中高時代に壮絶ないじめに遭われた方がおられました。もうここから離れたいと思われて、京都のある専門学校に来られたのです。専門学校を卒業された後、憧れの仕事には就くことができませんでした。その時、ご両親から、実家に帰っておいでと言われたそうですけれども、絶対に帰りたくない。もう二度と会いたくないから、もう実家には帰りたくないと断られたそうです。定職に就くことができず、バイトをしながら過ごしておられました。そんな時、ゴスペルを通して教会に来られたのです。そして私と一緒にデボーションを始めることになりました。 初めてのことですから、祝福とはどういうことですか？守られるってどういうことですか？と、素直にいろんなことをご質問してくださいました。彼女はデボーションを通して神様を知り、教会の礼拝に来るようになり、やがて洗礼を受けられました。安定した収入を得るために何度か転職をされ、やっと、ある程度の収入が得られる仕事に就くことができました。その矢先に、またご実家から、もうそろそろ帰ってこないか、と連絡がありました。彼女はその話を私にしながら、そろそろもういいかな、と思うんです、と言われました。もういいんですか？私が尋ねると、もう会っても大丈夫なような気がするんです、と言われたのです。そうです。神様の御言葉には、過去から解放する力があるのです。いじめられたという過去、本当に辛い過去が彼女を縛っていました。彼女はその過去を乗り越えることができたのです。その過去から解放されることができたのです。御言葉には、本当に失敗した、辛い、しんどい過去から解放する、束縛から解き放たれる力があるのです。御言葉にはそのような力がある。だからこそ、本当に私たちは、その御言葉をしっかりと日々、学んでいきたいと思うのです。日本に住んでいると、日常生活の中で、自然に聖書の御言葉を聞くことはありません。礼拝に出かけたり、このようにエボーション TV をお聞きになったり、また聖書を開いて読んだりして、神様の御言葉を聞く習慣を身につけてまいりましょう。すると、聖書の中の様々な人物が体験した神様の祝福を、今私たちの現実の実生活の中で体験することができるのです。新しい一日、新しい習慣、どんな祝福が皆様の実生活の中にあるのか、楽しみにしながら、ワクワクしながら歩んでいくものとなりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様の御言葉を聞くことができ、心から感謝いたします。あなたの御言葉には、私たちを変える力があります。私たちを解放する力があります。神様、日々、私たちに必要な御言葉を語りかけてくださっています。あなたからの語りかけをしっかりと、受け止めることができるようにしてください。新しい一日、新しい一週間の歩み、また新しい一年の歩みも、神様が私たちを導いてくださいますようによろしくお願いします。そしてこの実生活の中で、神様、聖書で語っている祝福の世界を体験させてくださいますようによろしくお願いいたします。神様にすべてを委ね期待して、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは今日も一日素敵な一日となりますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。